小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2021年8月12日の番組です。緊急事態宣言を受けてオンライン収録です。
三太さん、
はい、
オリンピック終わりましたが。
終わりましたね。
終わりましたが、
はい、
ねえ、まあ、いろいろありましたが、
いろいろありました。
三太さんが、うん、これを聞かれてる方もね、ご存じない方いると思うんですけど、三太さんは、
はい、
会場で、その競技会場で、
はい、
アナウンスをされていたという。
そうなんですよね、実は。
これすごいことで、ね、世の中にアナウンサー、いろんなそのお仕事の方いっぱいおられる中でですね、
はい
はい、で私は実は事前に聞いてたので、うん、もうテレビでオリンピック の、 あの中継とか見るときに耳をですね、競技の方ではなくて、その場内アナウンスの方に向けて、これミオちゃんじゃない、ミオちゃんじゃないっていう。でまあ、そういう話をね、あ、はい、今日はお聞かせいただきたく、でそうした話をね、さっきちょっと下打ち合わせの時にしていたら、
はい、
これが結構三太さんの、
うんうん、
今回のオリンピック体験、アナウンス体験がワクワク的だったという、
はい、そうですね。いや、結構小坂さんのことを思い出しながら、はい、僕実は今収録してるから言うのではなく、
いやいやいや、
アナウンス中よく考えていました、実は、
というお話をね、ちょっと今日は、
いいでしょうか、
私もこれから聞くところなので楽しみでですね、はい、やっていただきながら、ちょっと皆さんとね、学びを共有したいというふうに思います、
はい。5年半にわたり開催されてきたワクワク系マーケティング実践会説明会が、ついに開催終了となります。最終回は8月18日水曜日、14時40分から17時となっております。すでに250名満席ですが、配信方法を変えて拡大開催。前日の17日正午まで追加募集を受け付けております。オンライン開催ですので、どこからでもご参加いただけます。どうぞ最終回をお見逃しなく。詳細お申し込みは、小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。
ということで、三太さん。
はい。
そのオリンピック話をぜひお願いしたいんですが、まず、
はい、
どの競技会場からアナウンスされたのか、この興味津々なんですけど、どこに。
僕はですね、有明体操競技場で行われていた、ズバリ体操競技。
体操、やっぱりそうですよね。
はい。はい、そして、トランポリン、男子、女子。
ああ。
この、まあ、大きく分けると、2種目会場アナウンサーをやらせていただきまして。
あ、もう、そっち系ですね。
そうです。だから会場
とかね、
うん、あ、そうですね、はい、うん、もう完全に体操競技の方で専門的にやらせてもらってたんですけど。
そうですよね、全日本選手権とかね、
うん、
実は三太さんがこちらも場内アナウンスやられてるとか。
そうなんですよ、全日本は全部僕がやらせていただいてたので、そのご縁からもありまして。
実はね、
はい、
体操ね、こう詳しくないとできないなと思うもんね聞いてると。
そうですね、結構技も多いですし、選手もたくさん出ますので、
うん、
まあ、なのでやらせていただいて本当に良かったなと思ったんですが、ご存知の通り、やっぱ無観客になってしまったので。
そうですよね、
はい、
観客がいない中で。
そうなんです。職業の名前としては会場アナウンサーなんですけど、役割としては、まあ、要するにスタジアム DJ なんですよね。
うんうん、スタジアム DJ 分かります分かります。もう
簡単に言えば
会場盛り上げるっていうね。
そうですそうです、うん、盛り上がっていこうぜってやる立場なんですけど、お客さんいなくなったら僕はいらないんじゃないかって最初ちょっと思ったんですけど、うん、まあでも会場の中で人も動かさなきゃいけないですし、あとはその10年近く見守ってきた選手たちのためだけに、
うんうん、
アナウンスをしようと思って、選手のコールですとか。
素晴らしい。あれ、会場に観客がいらっしゃれば、
はい、
当然そのなんか例えば鉄棒の柵のフィニッシュの時なんか、決まるか決まるかとか言って、うわーっとこう 盛り上げるわけでしょ。
そうですね、お客さんを、
うん、ちょっと無観客だから難しいと、
うんうん、
だけど選手のために
やる、はい、もう僕の中でそれしかなかったんですよ。
なるほど。
なんですけれども、いざその予選がスタートして中継が始まると、
うん、
本当にたくさんの仕事仲間友人から連絡がブワーってきて、
うん、
声が聞こえた、誇らしかったって言ってもらえて、
わかる、
中継で僕の声を見つけてくれて、聞き逃さないでいてくれて、それ連絡をもらえたことが予想外の出来事だったので。
あ、そうですか。
それはすごく嬉しかったですね。
いや、私もそのものズバリですね
ありがとうございます。
もうこう会場で聞こえてくると誇らしい感じがしたね。
うんうん、
なんか日本代表で行ってくれてるみたいな、そういう感じ。
そっか、なんか自分ではもう本当にその最初にお伝えした選手のためだけにしか頭になくて、うん、結構無観客自体は僕の中ですごくネガティブなイメージだったので、本当に意味があるのかっていう気持ちのまま行ったらですね、実は僕の両隣にもう2人 MC がいまして、
うんうん、1
人フランス人の、あのステファンっていう人間と1人イギリス人のリサっていう、うんうん、MC がいたんですけれども、うんうん、あのすごいんですよ、2人とも無観客なんか関係なしに、とにかく会場にいる人、その
関係者とか、
関係者、それはもうもしかしたらボランティアの人も含めてかもしれないですし、うんうん、あのシステム的なところのスタッフさんも含めてかもしれないですけど、全員にちゃんとこの競技の魅力を伝えるんだっていうことしか考えていなくて、
すごい、
かっこよく選手を紹介する、細かく技の紹介をするっていうのを何の迷いもなしにやっていって、僕はそれをやらないと思ってたんですよ。
はあ、
これってやった方がいいかなみたいな議論すらなく、もういかにその会場アナウンサーとして素晴らしい仕事を全うするかしか2人は考えてなくて、
すごい。
で、僕なんかは、プロデューサーに僕は一体どこまでをやればいいのかななんて相談とかしちゃってたんですけど、うんうん、おそらく2人はそんなこと言わずに前しか向いていなくて、で2人がその熱量なもんですから、僕もそのまま引っ張られて、まあ、2人が言ったことを訳しながら、自分の持ってきた情報を伝えながら、少しでもわずかにいる日本人のために、そして、選手のために、でやっぱリアクションがあったので、テレビの向こうにいる人のためにって、どんどんどんどん僕の中でも自分のなんか役割というか使命みたいなものが変わってきまして、全然そのマインドが始まる前とやってる最中別物だったんですよね。
素晴らしい。それはまさにじゃあ観客がいるかのような。
そうですね、僕としてはもうなんか感覚としては、まあ、だからこそ悔しいのはあったんですけど、これを本当にたくさんの人に聞いてもらいたかったっていうのはあったんですけれども、まあね、あ、見事にこの2人が作る場の力に僕は引っ張られて、少しもその後ろ向きな気持ちを出してる暇もなかったと。
これはまさにワクワク系的な学びあるね。
そうなんです、これって、
ね、
これって小坂さんって言いそうな小坂さんこれ見てくださいってちょっと言いたくなる瞬間が何度もありました。まさに
それは一つ場の力だね、今この言葉でおっしゃった通りだね、うんう
ん、はい、
やっぱり場っていう、場といってもね、そこ お二人だったわけじゃないですか、宮戸さん以外はね、3人だってもうそういう場ができてしまうね。
そうですね、でその2人にもちろん大きく引っ張ってもらったのはあるんですけれども、
うん、
やっぱりもういざやると決めて、無観客でも何でもやるって決めていると、なんかみんなちょっと中で覚悟が違うんですよね。
はあ、
あの映像の演出、これお客さん用に作ったものだけど、流して本当に意味があるんだろうかっていうようなリハーサルの時とかはちょっと思ってたんですけど、やっぱりその映像の素晴らしさとかを見ててもなんか誇らしかったですし、音響も全部お客さんを想定したものでやっていって、
そうだよね、
それは決してごっこではなく、その空間にいる人たちがみんなちゃんと前を向いていたので、素晴らしいエネルギーがその中では絶対に僕は生まれていたと思って、それがきっと断片的にかもしれないんですけれども、その中継を通して見ている人に世界中にきっと伝わってただろうなと。
場の力やね
だと思いました。
なるほどね、その通りだわ。 でもしかするとその三代さんもそうだったように、はい、他のいろんなクルーの方々スタッフの方々もこれ意味があるのかなってこう音響の人とかもね最初は思ってた方もいらっしゃったのかもしれないんだけど、うんうん、多分ぐんぐんとみんなね
そうですね
あったね、うん、それに、うん、そうかいやこれ私たちはテレビを通して見てるだけなんだけど、
はい、
意外とねあのお店とか何でもそうなんだけど、うん、お客さんってね別にこう理論的に把握してるわけじゃないんだけど理性的に把握してるわけじゃないんだけど、
はい、
感性的に分かるので、
うん、
分かったはずなんですよ。
あ
でもちろんそのまあちょっとあえてこう言い方させていただくと、まあ、無観客だしなって言ってこう皆さんが後ろ向きになってる時 の、うんうん、それと今回のこれとは比較ができないんだけど、
うんうんうん、
もしこう A チャンネルは前向き B チャンネルは後ろ向きって言って比較してたら、
うんうん
うん、選手は同じ演技をしてても違ってるわ、
うんうんうんうん、
それはね分かるんですよお客さんは、うん、
それはなんか僕も今経験してあそうだろうなっていう気はすごくします。
お店でもね今ちょっとその場の、うん、そういう意味での場の力ってことお客さんが分かるって話を重ねて言うと、
はい、
例えばうちの会員さんで時々この番組でも紹介するうちの会員さんワクワクマーケティング実践会の中 の大変素晴らしい食品スーパーの方いらっしゃるんですけどもうとにかくお客さんが楽しい店っていうことで大繁盛それで近くに巨大なあの坪数のライバル店ができても、まあ、実際のところライバルじゃないんだけど全くお客さんにとっては違うものとして扱われている。だからまあ客足も売り上げも落ちない、まあ、そういう店が、うん、じゃあ行くだけで楽しい店っていうものになるためにやってることっていうのは、うん、なんか別にその踊り踊ってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
もう本当にそのお客様もお使いになるお手洗いをきれいにするとかもうそういうものの全てなんですよ、
うんうん、
でそういうものの全てが作り出すその店の魅力みたいなものは分かるんだよね、
うんうん、
お客さんは、うん、じゃあその目に見えるところ例えばまあ楽しげないかにもワクワク系らしいあの店頭販促物 POP ポップがついてるとか、まあ、その店でもかぶり物かぶってみんなで写真撮ったりするそういうところだけはがやっていて、うん、じゃあ掃除が行き届いてないとかそういうところがいびつになっててでお客さんが理性的にここは楽しいこの部分は楽しいけど掃除が行き届いてないよねとは理性的には把握しないんだけど、
うんうん、
でも分かるんだよね、
うん、
それがまず一つ今の三代さんの話にはあると思うし、うん、それからやっぱりその人と人が作り出す場の力だよね。
いやもう本当に人のマインドをこんなにも変えてしまうんだってしかもこの短時間でっていうことに衝撃を受けましてでも僕はある意味では僕の中でも前を向いてた部分はあって、
まあ、そうだ
ね、選手のためだけにって決めてたところはあるんですけど一、うんうん、人もうスタッフさんで完全に迷いながら入ってきた方がいてもうその方は、SNS でも中止をよく発信してたんですね、
うんうんうん、
も
う
無観客だけじゃなくて中止した方がいいっていうそれも一つの考え方だってなんで何も間違ってはないと思うんですけれどもで発信し続けてでもじゃあ結局誰かが行かなきゃいけないってなった時にじゃあ仲間が行くぐらいなら私がみたいなテンションでその現場にやってきてた方なんですね、
うん、
でその方が最終日に本当にこのチームのみんなと会えてよかったすごくすっきりした気持ちになったしでその方は自分の SNS で改めて自分の発信と自分の行動の矛盾とでもその場から得られるものっていうのをさらに発信していてなんかすごいな人の気持ちっていうのはこうやって変わっていくんだなっていうことをまた自分以外の人でも目の当たりにしてたので
そうなんだ
よね、ちょっとそこにも驚きました。
場の力でねこれはもう明らか僕は選手にも力を与えたと思うし、
うんうんうん、
それは本当にすごいことだと思うよね。
うん、
あと今の方の話だったり、まあ、最初からのその三代さんの話を聞いていてもう一つ思うことは、
はい、
やっぱりその仕事の本質っていうかね、
うんうんうん
うん、なんかその観客がいるからとかいないからとかいうことではなく、
うんうん、
自分の仕事の本質っていうかね、
うん
うん、それをなんかその言葉がこう浮かぶね、
うん、
仕事の本質ってなんだっていう、うん、
なるほど確かに
それを全うするっていうのはどういうことかっ ていうね、
はい、
だからその方の話は僕もとても今うなずけて、あの決してそういう意味では矛盾してないと思うんだよね。オリンピック開催についてお考えはこうだと、だからそれにおいてその迷い的な心境で会場には来られたのかもしれないんだけども、やっぱりその人の仕事の本質にスイッチが入ったというかね、場の力によって、それを思うね。僕は仕事っていうのはアートのようなもんだと思っているので、まあここではこれは言葉で詳しく説明するようなことでもないのでしないけど、そういうものだと思っているので、アーティストって誰かが見るから描くわけじゃないし、売れるから作るわけじゃないしってところがアートの本質だと思うんですよね。だからそれがたまたま売れていくってことはもちろんあったり、まあね、はい、近年話題のバンクシーさんのように、それも億単位の値段がついたりするかもしれないんだけども、でも彼はそれを狙ってグラフィティアートをやってたわけじゃないと思うんだよね。それはやっぱ仕事の本質ではなかろうかっていうようなことが今の三好さんの話からちょっと私の脳裏に浮かび上がってきたんですね。
確かにっていう感じですね。で、はい、驚いたのが、まあ、本番中気合を入れてるだけっていうならまだわかるんですけど、終わった後なんですよね。特にその MC の2人はもう未来の話しかしてなかったですね。2人に僕は同じ言葉を伝えて、I'm honored to work with you って、一緒に働けて光栄だったっていうことを、まあ、僕は過去のものとして彼らに伝えたんですけれども、ステファンは、次はもっと俺たちのコンビは良くなるって言ってくれて、でリサはこの今こうやって生まれた過去がまた未来にこうクロスするとき、その時がもう楽しみだって言っていて、
いや
なんと前しか向いてない人たちなのだろうかという。
素晴らしい出会いでした。三好さん、もう今回はその言葉で締めましょう、はい、素晴らしすぎる。
なんか本当にいいですかね、今回僕のお話ばっかになっちゃいましたけど、
もうこれ今の話でもう素晴らしいオチがついたと思いますね。
よかったです。はい、
はい、もう未来を作り上げるということはそういうことだなというふうに思いますよね。うん、はい、ありがとうございました。三好さん、
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三好悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。